ドリームセレクション、彩り豊かさライフ。
皆さんこんにちは。時刻は正午を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の薄木陽介です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は彩り豊かな人生の伝道師薄木陽介さんに、日常の中にあるとても身近な歌の歌詞や小説などからやりがいや生きがいを見つけ、豊かな人生を歩むアドバイスをお伝えする番組です。今月も引き続き恩田陸さんのミツバチと遠雷をご紹介していきます。
はい、よろしくお願いします。
さて薄木さん、
はい、
ね、このミツバチと遠雷4人の主人公を、ね、はい、こう順番に紹介してきて、これまで3人紹介してきたんですが、
はい、
いよいよ最後の1人ですね、
はい、そうですね、はい、うん、高嶋明さんですね。
明石さん、
はい、実はこの人、ね、僕らよりこう年下なので、高嶋明石くんではあるんですけれども、
そうでもつい3と言いたいというか、
は
い、
なんかね、こう一番このコンクール出てる中では年長者という扱いを受けてると思うんですけれども、うん、
はい、
まあ、この方、まあ、今までこう天才みたいな、ね、話をしてきたと思うんですけれども、うんうん、まあ、一番実は多くの方に共感を呼ぶキャラクターなんじゃないかなって思ってるんですよね。
いや、そうだと思います。実際一番誰になんかこう心が寄せられるかっていうと、
はい、
明石さんなんです、私やっぱり、
はい、でですね、今回はですね、うん、その明石さんの中から、
はい、
当たり前ですが、
うん、
努力は報われるという話をしていきたいと思うんですが、今回はその中でも、はい、努力が報われる瞬間の見つけ方というね、
はい、
ちょっとひねったというかテーマでね、お送りをしていきたいと思うんですよね。
その努力が報われる瞬間を見つける、見つけに行く、
はい、
なんかすごい全然違う方向からの目線ですよねこれ。
はい、そうなんですよね。でも本当にこれは人生を彩り豊かに変えていくためのヒント満載の回にね、今回もなってると思うので、はい、ぜひね、うんうん、最後までお聞きいただければなというふうに思っております。
はい、よろしくお願いします。
はい、
それでは早速1曲お聞きください。今日は映画ミツバチと遠雷、福間幸太郎プレイズ、高嶋明石のアルバムからお送りします、春と修羅。それでは今日は高嶋明石さんをピックアップしてお送りしていきます。はい、
明石さんね、
うん、
はい、もう僕この収録にあたってですね、
はい、
ちょっとお昼また読み返してたんですけれども、うんうんうんうん、本文をもうね、なんかちょっと感動しちゃった。あんまり言葉が出ないんですけどなんかその奥さんがね、
はい、
客席でこう聞いてるシーンみたいなのあるじゃないですか。もうそこにもう感無量というかですね、
やれ、泣いちゃいますよね。いや、
本当になんかね、その言葉で私は音楽家の妻なんだっていうところがあるんですけど、うん、もうそこがもうめちゃくちゃ感動すると思って、
もうなんか明石もそうだけど、
はい、
奥さんの覚悟もすごいんですよね。
いや、もう本当そうなんですよね。まあ、その辺はぜひね読んでいただければなと思うんですけれども、
はい、そうですね。
まあ、今回ですね、まあ、明石くんをこう天才性という枠にくくるんであればっていうね、うんうん、ことでお話をしていきたいんですけれども、
はい、
まあ、マサルくんとかね、ジンくんとかあやちゃんとかいらっしゃったと思うんですよね、
うん、
で、まあ、そういうこう天才たちに比べると、まあ、どっちかっていうとこう盆栽みたいなイメージがあるかなっていうふうに思うんですけれども、
まあ、そうですね、
うん、あえてこの天才枠っていうものに当てはめるとしたら、
はい、
明石くんって何の天才だっていうふうに思われますか？
やっぱり、
はい、
努力の天才？
そうですよね。
うん、
やっぱりこう一つのことをこうね、しかも働きながらですからね。
そう
やってるってのはすごいこう本当に努力の天才だと思っていて、
うん、
で本文中にもですね、まあ、そのピアノをね練習する時のこう椅子に対しての表現ですごい印象に残ってるシーンがあって、う
ん、はい、
その椅子に対して座り慣れた椅子だと、でずっと明石の重みを受け止めてきたクッション部分が明石のお尻の形にくぼんでいるって書いてるわけなんですよね。
そうなんですよね。ここ私も読んだ時に、
はい、
もうどれだけのそのなんか長い年月を支えてきたのかって、そこでまたうるっときちゃって。
あ、そうですよねだって普通になんかね一日だけパッて座ってぐらいだったら全然そのお尻の跡つくわけないじゃないですか。
ないです、はい、
そんなピアノのね、そのくぼみがお尻の形にぴったり合うみたいな、
うん、
そこまで引き込んできたんだみたいな、そんなにこの椅子に座ってきたんだねっていうことが分かる一節じゃないですか。
そうですね、
この表現すごい美しいなって思うんですよね。っていう明石さんなんですけど、 まあ残念ながらですね、まあ、ネタバレになっちゃいますけど2時で落ちちゃうわけなんですよね。
まあそうですね、う
ん、はい、2時で落ちちゃうから、なんかね、いわゆるこううまくいかなかったとかね、まあ、天才じゃなかったみたいなね、うん、なんかそういう風に受け取られる方ももしかしていらっしゃるかもしれないんですけど、
はい、
でも彼は作曲者賞をね、
うん、
取ってるわけですよ、まあ、結論から言うとね。
そうですね、
作曲者賞っていうのは、うん、まあ、あのこれね、皆さん物語ぜひ読んでいただきたいんですけれども、まあ、その作曲者が、まあ、カテンツァっつってこうなんかね、あの好きに弾いていいよみたいな、
はい、
自分で解釈して好きに弾いていいよみたいな、そのフレーズが決まってなくてみたいな部分があるわけなんですけども、うん、まあ、それをね、あの自分なりに解釈をして、まあ、弾いたっていうところで一番作曲者の胸に刺さったっていう賞なわけなんですよね、
う
ん、
はい、そうですね、これが先ほどあの聞いていただいた春と修羅の曲なんですよね。
はい、
うん、
でね、この作曲者賞っていうのは、まあ、素晴らしい賞なわけなんですけれども、
はい、
マサル君にもジン君にもあやちゃんにも取れなかったわけですよね。
そうですよ
ね、裏を返すと。
そう、
はい、つまりは、うん、彼はこの作曲者賞という中においては、うん、ナンバーワンだったわけなんですよ。
そうですよね、
はい、二次予選で落ちてるとはいえ、
うん、
はい、ということはですよ、こういう言い方もできるわけですよ、
はい、
彼は作曲者の意を組むナンバーワンピアニストと。
あ、それ作曲者としては、
はい、
絶対嬉しい演奏者ですよね。
そうなんですよね、うん、まあ、僕もね、その音楽を、ね、やってたのですごくわかるんですけども、うんうんうん、曲の解釈って本当こうね、いろいろな解釈の仕方があると思うんですけど、はい、結局その作曲者とか、まあ、あとその詩ですよね、を書いた人とかとこうどう向き合うかっていうのがすごく問われるんですけど、うんうん、はい、まあ、そういう意味ではその明石さんっていうのはもう時間がない中で、
うん、
社会人として働きながら、
はい、
ね、なかなかこう他の、ね、ピアニストさんに比べてその引き込む時間みたいなものはもしかしたらなかったかもしれない、
うん、
でも彼は人一倍曲に向き合ったわけですよね。
そうですね、
はい、でそれがあなたはこの分野においてナンバーワンだよっていう風に評価をしてもらったわけですよ。
うん、
これはすごいことだなってやっぱ思うわけなんですよね。
いや、すごいですよね。その感じるその力というか、はい、読み解くというか、
はい、
その力が誰よりも、
はい、
なんかやっぱりそれ経験なんですかね、違いっていうと。
まあそうですね、経験もそうだし、うん、逆に彼がそのいわゆるもうジン君みたいにこうブワーってこうね、
はい、うん、
あの自分の感覚だけで初めての曲とかをこう弾けるみたいな才能がなかったからこそ身についた才能だったとも僕は言えるんじゃないかなって思ってるんです、
う
ん、
あ、そうですね、
はい、やっぱりこうなんでしょうね、こうピアニストだったらそれこそパッと曲を見ただけでこう弾ける才能だったりだとか、なんかそれこそこう特殊な技能だったりだとか、この力強さナンバーワンだとか、ピアノを鳴らせる能力がすごいとか、なんかそういうこう技量的な面に恵まれたかったなって誰しもが思うと思うんですが、逆に恵まれていたり最初からできていたりしたらここまでたどり着けなかったと思うんですよね。
確かに、
はい、つまりは、まあ、できなかったことがね、うん、彼ができなかったことができることに導いてくれたっていうね、
はい、
そういうふうにも言えるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
そうですね、いやだからこその新しいその才能が開花したっていうふうにも言えるんですね、
はい、そうですね、
わ、
はい、なのでこうなんでしょうね、まあ、その辺をねこう次の、テーマではですね、
はい、
こういろいろとこう掘っていって、
うん、
その努力の報われる瞬間の見つけ方っていうことをね、
はい、
お伝えをしていければなというふうに思っております。
はい、それではまたここで一曲お聴きください。水の戯れ。はい、引き続き高嶋明石さんを掘り下げながら、
はい、
人生を豊かにするヒントを探していきたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、努力ですよ。
そうですね、
彼は努力の人なんですよ。
そうなんですよ。
このね、努力っていうワードって結構ですね、うん、僕もこうセッションとかたくさんやらせていただいてて、
はい、
やっぱりねものすごくテーマとして上がるんですよね。
やっぱり皆さんこの努力の仕方とかいろんなこと考えてらっしゃるんですかね、
は
い、
そうですね。で、努力が報われなかったと自分が思っていることによって、
はい、
それがトラウマになってしまってチャレンジ精神をこう失ってしまうみたいなことって、まあよくあるんですよ。
そうですね、どうせ今回もダメかなみたいに、
はい、そうなんですよね、
思っちゃう時ありますね。確かに、
そうなんです、そうなんです、それでね、心が折れてこう傷つくぐらいだったらもう夢は見ない方がい いいっていう風になってしまうっていう人はすごく多くて、でね、ぜひねそういう方に今日は聞いていただきたいなと思ってね、こういうテーマを挙げさせてもらったんです。
はい、
玉木さん、ちなみに、
はい、
努力、ご自身がやられてきて報われなかったなって思った経験ってありますか？
いや、やっぱりですね、この声のね仕事をするっていう上で、
はいはい、
オーディションってね必ずあるんですよ。
あ、そうですよね。
そうなんですよ、はい、やっぱりでそのためになんかいろいろそのなんかこう商品とかいろんなものを調べて、あ、こういう感じなのかなとかいろいろね、はい、自分の中で準備したんですけど、
はい、
まあ、受かんない時は受かんないということで、
はい、
やっぱその瞬間は、
努力したのにみたいな感じにやっぱなりますよね。
なりますね、やっぱり、
うん、僕もね、あの結構その、まあ、挫折というかいうのがあって印象に残ってるのが、はい、あの僕中学受験したんですけど、
はい、
落ちたんですよね。でしかもそれが12点足らなかったんですよ、
う
ん、
そんな僅差で。
そうなんですよ、もう後で分かったんですけど12点足らなくて落ちたところとかですね、
はい、
あとあの僕音楽部っていう合唱部ですね、
あ、はい、
にあの高校の時に所属していたんですけど、うんうんうん、まあ、めちゃくちゃ練習したんですよ、
はい、
もう朝練も誰よりも早く来て、うん、でこう遅くまでも先生が帰る直前まで教室に残ってずっと練習してて、うん、他のみんな帰ってるんですけど一番最初に来て一番最後まで残るみたいな感じで努力をしてきたんですけど、
あ、すごいですね。
それでもですね、うん、あの自分が1年生の時よりも3年生の時の方が結果が悪かったんですですよね。はい、でしかもその時自分ソリストだったのでなんかこう代表で歌うみたいな曲だったんですけど、
一人で、
そうですそうです、うんうんうん、もうなんかねその曲があるのにもかかわらずこう落ちたっていうことでなんかこう責任感じちゃったりとかして、
あ、ありますね、
なんかね結構挫折したみたいなね、うん、思いがまああるんですけれども、
はい、
まあねその努力っていうことに対してですねまず定義をしていきたいんですが、
うんうん、
そもそも努力ってでこう何のためにするとか、うん、まあ、どういう、こう定義を持ってらっしゃいますか？
そうですね、努力っていうと何かをこう成し遂げたいとか、
はい、
この能力が欲しいとか、
はい、
そのためにコツコツ積み上げていくみたいな、
はい、
そんなイメージがあります。
あ、まあ、そうですよね、なんかね、うん、得たい未来があるから努力するみたいなね、はい、感じだと思うんですけれども、うん、まあ今回のテーマで言うとですね、努力とは捨てられないことへの情熱、思いというふうにも定義できるんじゃないかなって思ったんですよね。はい、なんかこう僕自身もやっぱこう挫折をねしてきて、でもやっぱ歌やめてないんですよね、
うん、
でやっぱりこうあの時すごく悔しい思いをしてこう責任感を感じてしまって、もうなんかこうね中途半端な才能で歌わない方がいいんじゃないかって思った時もあったんですけど、
はい、
やっぱりね声を出すことやめられないんですよね、
うん、
なんかもうどうしてもやめられない、捨てられないんですよね。
わー、なんかそこを激しく同意します。
そうですよね。
やっぱり声を出すってことは、はい、私もやっぱり声を出す仕事が好きなので、
はい、
絶対やめられないね。家にいると歌ってます
ね。そうですよね、うん、だから結局やめろって言われてもやめられないことっていうのが努力なんじゃないかなっていうふうに思いますし、
はい、
なんか本当の意味で他人から求められるものっていうのは努力ではないのかなっていう感じがしていて、あ、まあ、例えば、ね、はい、この資料を作成しなさいって言われてでこう、うん、頑張りましたみたいなね、よくあるじゃないですか、
はい、
あれは本当の意味での努力ではなくて、
うん、
なんかやらされてる、まあ、頑張りみたいな感じですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
でも本当に努力っていうのはなんかこう向かっていく力っていうのがあって、
はい、
でその向かっていく力っていうのは結局捨てられないことに対しての思いとか情熱っていうものがその原動力になってるっていうふうに思うんですよ、
うんうん、
なんかの結局ね、なんかそこの愛に気づくというか、努力するということの裏には自分が愛していること、
はい、
どうしても捨てられないこと、
はい、
自分の人生においてお前はダメだって言われたとしても、
はい、
その能力はお前ないよと、諦めた方がいいよって何か言われたとしても、
はい、
それでもやらずにはいられなくなる、
うん、
そんなことが結局努力っていうものの本質の中に詰まってんじゃないかなと思うんですよ。
そうですね、
はい、
確かにあの多分皆さんもやめられないことってあると思うんですけど、
はい、
そこにはその自分が本当に大事にしているもの、
はい、
っていうのが明確にあるっていうことがここで気づけるんですね、
はい、そうなんですよ、そうなんですよ。そういう意味でまずその努力が報われないっていうことは、まあ、ありえないというかね、はい、その気づくきっかけになるっていう意味でもありえないし、
はい、
この明石さんも結局そのピアノの技巧のその指のなんかね動き方とかを発見したとかじゃなくて、うん、
はい、
彼は共感性の天才というかですね、人の気持ちが分かる、作曲者の意味そうナンバーワンピアニストになったんだっていうことを、まあ、新しい才能が開花されたっていうふうにも読めるわけですよね、
はい、
ですからこう自分が知らず知らずのうちにどうしても捨てられない思いでやってることって、他の分野で花が咲いたりだとか、
はい、
なんかこう他の仕事をやった時に何かこう生きるみたいなことってめちゃくちゃあると思うんですよ、うんうん、
つながってるんですね。
そうなんですよね、うん、僕あの結構ですねそのセッションとかやらせていただいてて、はい、うん、まあ、なんか誘導瞑想とかしたりとか、あとなんかこうカウンセリングみたいな形でこう声をかけたりだとか、
う
ん、まあ、こういうこうラジオというかね、あの言葉を使ったお仕事みたいなのをさせていただくんですけど、うん、
はい、
この語り口とか、まあ、心地いいって感じてくださる方とか、まあ、あとなんか声がいいねとかって言われること結構多いんですけど、
うんうん、
それって結局実はその音楽をやっていて培われた才能だと僕は思っていて、
うん、
その語るリズムだとか、
うんうん、
あとその声の抑揚だったり、
はい、
スピードだったり、
はい、
っていうことっていうのは実はあの時に最初から最後まであの音楽室に残っていたあの時間が僕のこの能力っていうのを培ってくれたんじゃないかなって僕は思ってるんです、はい、
まさしく本当にそうですよね。その音楽を通してその全てが今おっしゃったこと全てが身についてるってことなので、
はい、
それが歌ではなくてお話っていう語るってところであったとしても、
はい、
それがね全然ないのとあるのと全然また受け止め方も変わってきますもんね。
はい、そうなんですよね。
わ
ー、なので努力は報われる、はい、
うん、
ただ報われ方はもしかしたら自分が思っているのと違う場所で花が咲くかもしれない、
はい、
でもその花はきっと美しいと僕は思います。はい、ですからぜひですね皆さんも自分がねしてきて努力をでも報われなかったなって思っている経験あるかもしれません。何かトラウマになってるとかね、それが、
はい、
あるかもしれません。挑戦することが怖いって思ってるかもしれません。でも今一度その努力というものが実は別の形で報われていたとしたら、どんな形で報われていたと再解釈できるでしょうか、
はい、
という質問をぜひね投げかけさせていただきたいなって思います。
はい、ありがとうございます。ではここでまた1曲お送りしていきたいと思います、はい、パガニーニによる大練習曲 S141 第6曲主題と変奏。はい、ということで、
はい、
今日はねあの明石さんをキーマンにお話伺ってきたんですが、
はい、
もう先ほどの、
はい、
あの努力の再解釈をする、
はいはい、
もうなんかそれを聞いた瞬間に、
はい、
なんか今頭の中で、
はい、
あの時はああだったけど、
はい、
今これにつながってるなみたいな、
はい、
なんでしょう、方程式って言うんですか、
はい、
なんかつながったなみたいな、
はいは
い、そんな感じがして、
はい、
今すごいウキウキしてます。
あ、よかったです。でも本当にそうなんですよね、
うん、
なんかこう夢破れてみたいな曲とかもあるんですけど、
はい、
なんか自分が夢破れてしまったことに対してこう悪だとか、うん、もうあの経験はなかったよかったっていう風になってしまうと、
はい、
それは自分の人生を否定してしまってるんですよね。
ああ、そうですね。
あの時の努力は時間の無駄だったなっていう風に自分のことを言ってしまうと、うん、それは自分の一部分を傷つけてしまっているってことになりますから、
はい、
自己否定になるんですよね。
そうか、
はい、自分を丸ごと愛する、自分を丸ごと好きになるっていう過程の中ではやっぱり過去も全部肯定してほしいなっていうのが僕の思いとしてあるわけですよ、うんうんうん、
はい、
でそういう解釈においてはですねやっぱりこう努力っていうのを再解釈をするっていうことはとっても大事、
うん、
まあ、もちろんねその努力だけじゃなくてこういろんなトラウマあったと思うんですけれども、まあ、それはすべて今からこれから先の未来を幸せに生きるためのすべて材料にしていく、糧にしていくっていうことが、
はい、
もう何よりも何よりも大事かなというふうに思いますので、
はい、
ぜひあなたの努力を否定しないで、
うんうん、
そしてしてきた努力を無駄だなんて思わないで、
はい、
それはすべてこれからの未来の幸せにつながっているからということをね、うん、申し上げたいななんて思っております。
そうですね、
はい、
いやなんか本当にあの自分自身がこれまで歩んできたことって、
はい、
無駄なことは一切ないんだったないんだろうなっていうのを改めて今、
はい、
なんかこう感じていて、
はい、
多分こう土台をね、
はい、
しっかりとこう ガツンガツンってこう強くするための、
はい、
そういった経験の一つだったんだろうなっていう風に受け止められるように、
はい、
なったなって思います、
はい、そしてですね、うん、それはいわゆるこれから先をその再解釈してでも幸せに生きていくっていうことを決める勇気だとも思いますので、はい、
うん、
本当にこう絶対にこれから先、
はい、
ますます幸せに生きていくんだっていうね、うん、その決意とともに努力を再解釈していただけるとなっていうふうに思っております。
はい、ありがとうございます。番組では皆さんからの感想をお待ちしています。そしてぜひですね、あなたの人生を変えた本を教えてください。本のタイトル、エピソードを添えて番組までお送りください。 FM 品川のホームページの右上にありますリクエストメッセージをクリックして、番組名はドリームセレクションを選び、リクエスト、メッセージ、お問い合わせの欄に彩り豊かさライフとお書きの上お送りください。さて次回なんですけども、
はい、
次回は7月23日、
はい、
木曜日、またお昼12時にお会いしましょう。
はい、ぜひ日常に彩りを感じて豊かな毎日を過ごしください。